恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、先週一週間もあなたは私たちを片時も離れることなく、まどろむこともなく、眠ることもなく、私を養い守り導いてくださいましたことを、迷う私たちをそのところに出てきてくださって、再び主の家へと導いてくださっていることを感謝いたします。良き羊飼いなる主よ、どうか私たち一人一人に今日も親しい御言葉を聞かせてください。そして本当に聖書のこの御言葉を通して、あなたの愛がどれほど素晴らしいものであるか、それを本当に味わい、それに浸り、そしてその中で神様、さまざまな心の問題があなたによって解きほぐされ、そして神様、キリストの心が与えられまして、本当に主の祈りを本当に自分の祈りとしていくことができますように。そして神様、この新しく与えられている一週間の歩みを主と共に、神様が喜ばれることを喜び、神様が悲しまれることを共に悲しむことができるような、そのような私たちとしてくださり、そして私たちの小さな歩みを通して、小さな祈りを通して、あなた様が私の周りの人たちに豊かに祝福を届けてくださいますようにお願いいたします。小さきしもべが語りますが、このものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けてください。聞く一人一人を、私たち一人一人の目を開き、耳を開き、そして神様、あなたが親しく語りかけてくださいますように、聞いた御言葉を聞いただけではなくて、しっかりと心に留め、心に刻みつけ、そしてその御言葉に生きる私たちとしてくださることをお願いいたします。感謝をして、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
本日のメッセージの題は、エコひいきのない愛です。兄弟が何人かいらっしゃる、場合にですね、あるいは、このいろんな中で私たちが求めてやまない愛というのは、実はエコひいきのない愛ではないでしょうか。あの人よりも私は愛されていないとかですね、そういうふうに感じてしまいますと、私たちは喜びを失い、そして心が騒ぎ、そして時には妬みに駆られ、そして穏やかでない歩みを続けていくことになります。神様の愛だけがエコひいきのない愛だと思います。人間の親はどんなに素晴らしくても、やはり同じように等しく愛を注ぐというのはなかなか難しいところがあるかと思います。自分にとって可愛い方、自分の言うことをよく聞いてくれる方を愛してしまいやすいということがあり得ると思うんですね。しかし神様の愛は違います。本当に分け隔てのない、エコひいきのない愛が語られております。私はあの人よりも愛されていないと、もしお感じになっている方がいらっしゃいましたら、今日の聖書の言葉を通して神様のそのエコひいきのない愛、エコひいきのない愛に、十分に浸っていただき、そして新しいスタートを、始めていただけたらと思うわけです。前回からの続きのところです。お父さんに二人の息子がいました。お兄さんと弟です。ところが弟の方は、お父さんがまだ生きているときに財産の分け前をくれと言って、そしてそれをもらったら遠い国に旅立って放蕩をしました。お兄さんの方はどうだったでしょうか。お兄さんは家出をすることもなく、ずっと父親と一緒に過ごしていたわけであります。 対照的な二人がここに登場してまいります。前回の場面では放蕩して帰ってきた弟息子に、このそしてその父親の姿に目を向けました。家までまだ遠かったのにもかかわらず、父親がボロボロになって帰ってきたその放蕩息子を見つけて、そして走り寄って抱き、何度も何度も口づけしたと書かれてありました。そしてもうあなたの息子のと呼ばれる資格はありませんと、そういうふうに言っておりますと、急いで一番良い着物を持ってきて着せなさい、手に指輪をはめさせなさい、足にも靴を履かせなさい、声が小石をほふって大祝宴をしなさいという、そういうその大喜びをする父親の姿があったわけであります。神様は一人として悔い改めずに滅びることを望んでおられません。神様は一人でも多くの方が自らの罪に気づき、そして神の前にその罪を告白し、言い表し、神の方に向き直って父の家に帰ってくることを、そして永遠の救いを共に味わうことを願っていらっしゃる方です。今日はこの放蕩三昧をして帰ってきた弟息子の姿を共に描かれています。お兄さんの姿を聖書は語っています。15章25節から読んでいただきましたが、聖書をお持ちの方はもう一度25節をご覧ください。このようにお兄さんの姿が描かれています。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで下辺の一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、下辺は言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。お兄さんは畑仕事をしていたんですね。夕方になったので、一仕事を終えて、一日の仕事を終えて、疲れた体を家に向けて、そして家に帰っておりました。ところがですね、家に近づいてきますと、何やら音が聞こえてくるんですね。楽しそうな音楽や踊りの音です。笑い声も聞こえてくる。そういうこの宴会が始まっているような雰囲気なんですよね。自分だけがこうなんか取り残されたような、そういう、状態です。ですからちょっとしもべを呼んできまして、一体何が始まっているんだ、何が家の中で起こっているんだということを尋ねました。そうしますと、しもべが言った言葉が先ほどお読みした言葉です。あの弟さんがお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたというので、お父さんが大喜びで肥えた子牛をほふって宴会を開いております。これがですね、お兄さんの心に響きますと、とてつもない怒りを引き起こしました。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかったと書かれています。まあ、家の前にいるわけですから、プチ家でと言いましょうかしかしですね、非常にこのお兄さんの方の家では、深刻な家出ではないかと思うわけですね。怒って家に入ろうともしなかった、もう絶対にそんな家に入らないぞっていう、そういう気持ちですね。これはですね、私はエコひいきされたと感じたときに、私たちが感じる怒りではないでしょうか。弟の方を父親は大切に愛している、俺のことはどうなってもいいのかみたいな、そういう叫びですね。
お父上はそういうつもりはないんですけども、でも私たちはご自分の小さな頭で考えますと、でいろんなことが起こってまいりますと、自分の方が愛されていない、自分の方が大切にされていないということを感じることがあります。そうしますとですね、非常に心がですね穏やかでなくなるし、このねじ曲がっていくと思うんですよね。素直になれなくなっていきます。兄は家に入らない、その宴会に一緒に入りましょうという招きを断る、そのことを通して父親に抗議をしているわけですね。俺のことはどうなっているんだと。そうしますと父親はですね、その様子を見るわけですよね。なんか家の前で今度はお兄さんの息子が怒ってですね、もう腕組みしてるんでしょうね、多分入らないんですよ。ですからお父さんは外に出ていくんです。家から弟の息子が帰ってきた時と同じように、父親は家を飛び出して家から出て、その息子のところに近寄っていってですね、そしていろいろと優しい言葉をかけて眺めるわけであります。それで父が出てきていろいろ眺めてみた、聖書が記しているところです。しかし29節、兄は父にこう言います。非常に、その今まで溜めていた、今まで内に秘めていたそのいろんな思いがですね、一挙に爆発してですね、こう吹き出してくるという、そういう言葉です。ご覧なさい、まずですね、お父さんにご覧なさいというわけですね。ご覧なさい、長年の間、もうロングタイムですね、長い間私はお父さんに仕えてきました。これどちらかというと奴隷のような、その使い方のような、そういう言葉です。お父さんにもう奴隷のように仕えてきましたよ。今しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、ああそれなのにですね、それなのに小ヤギ一匹くれたことがないと、それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子、自分の弟だと言わないんです、このあなたの息子のためには肥えた子牛をほぐらせなさったのですか。しもべの報告を聞いたときにですね、何がこのお兄さんにとって一番このピキンとこう怒りに触れたかと言いますと、この肥えた子牛だと思うんですね。肥えた子牛をお父さんがほぐったと、そのことを聞いたときに切れたんですね。俺には小ヤギ一匹くれたことがないじゃないかと。この肥えた子牛と小ヤギ一匹がですね、非常にこの対照的な、もうお兄さんの中でですね、もう心中穏やかでない中で、この二つがですね、こう並べられているわけです。あの親不孝な弟息子が今まで家出して帰ってこなかった、どこに行って何してるかもわからない、そういう、もう息子がボロボロになって帰ってきたときに、あなた様はなんと私にしたこともないような愛を注ぐのですか。私はずっと家にいて、あなたの言うことを全部聞いて、逆らったことは一度もないじゃないですか。なぜ私にそのような愛を注いでくれないんですかという、もう心からの叫びですね。これ本当に愛を求めてやまない息子の悲痛な叫びです。どうして私にエコひいきをしない愛を、そういう愛で愛してくれないんですかというもう叫びです。抗議です。ちょっと人間をですね、私はコップの中に入った泥水に例えるのが好きなんです。これはきれいな水なんですけれども、聖書はすべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない、義人はいない、正しい人は一人もいないと語ります。あなたもちゃんとした罪人ですと まあ、聖書は語るわけですね。紛れもないです。正真正銘の罪人ですよ。まあ、世の中には2種類の人がいると思うんですよ。ちょうど弟息子のように言いたいことをストレートに口に出して、人が傷つこうがどうしようがもう自分の本音をボンボン出してですね、で内側のものを隠さずに外に出す人、まあ、ちょうどこのコップにちょっとこう横にですね、側面に穴が開いてるとしましょうね。ある人の穴は小さいんです。針の穴のような小ささですから、内側のものは少ししかにじみ出てこないんですね。ところがある人のその穴はですね、かなり大きく開いてるんです。ですからもう本音がどんどん、もう思ったことをそのまま口に出すっていう人ですね。皆さんはどちらのタイプでしょうか。まあ、弟息子はどちらかというと、もう言いたいことをそのまま言ってですね、もうある面で表裏がないんですよ。思ってることをそのまま言うわけですからね。もうでも相手が傷つこうが何しようが、もうそれはもうしたことじゃないというか、もう自分のしたいことを、自分の思い出したことをそのままこうストレートにこの生きる人です。で、お兄さんは どっちかと言いますと、この穴が小さいというかですね、思っていても言わない、顔に出さない、態度に戻さないということができる人だと思うんです。で、私はどっちからかと言いますと、真面目な方ですから、どっちかというとお兄さんタイプなんですよ。思っていても顔に出さないように上手にできて、顔に出てるかもしれませんけど、どちらかというとあの言わないタイプなんですよ、思っても。ですから非常にですね、まあ、どちらかというと表裏があるタイプですね。表と言わないんですからね。皆さんはどっちですか。大体人間を分けると、この弟息子かお兄さんかどちらかのタイプになると思うんですよ。もう言いたいことはそのまま言わせてもらいますという人ですね。そうじゃなくて、もう我慢して我慢して耐えてですね、もう全員で最後に爆発するというこのタイプですね。どちらかなんです。でも神様の目に見たら、その心の内側を評価された時には、どちらも同じ正真正銘の罪人なんです。もしこれが泥水だとしますと、そのまま放っておきますと、静かにそっとしておきますと、泥がですね、下の方に溜まってまいります。上はですね、上澄み液と言いましょうか、あの綺麗な澄んだ水になるわけですね。で、その状態は非常に穏やかな心です。優しい言葉もかけることができるような穏やかな心です。ところがですね、かき混ぜ棒をこの中に入れます。でくるくるくるとかき混ぜるとですね、どうなりますか。たちまち底の方に沈んでいたはずの泥がうわーっとこう吹き上がってきてですね、全部がこう泥水になってしまうと。これが人間の姿なんですよ。心がかき回されることがなければ、非常に優しい穏やかな人だということができます、誰もが。ところがひとたび誰かがカチンとするようなことを言った、誰かがカチンとするような態度に出た、もうそれがですね、うわーっとこう泥をこう湧き上がらせるようなことになりまして、それはもうストレートに口から出てくるときもありますし、そうじゃないんですけども、こうひたすら怒りを込めてですね、隠して、でもやがてそれは爆発してしまうということがあり得ます。しかし神様の目にはですね、どちらかと言いますと、ストレートに言わない方がですね、偽善者、より偽善者だということが言えると思うんですね。でもやはり同じ罪人です。お兄さんはどちらかというと、これまで言いたいことがあっても言わないという、我慢して我慢して、ひたすらお父さんにこの疲れてきたと、お父さんの言う通りにしてですね、何も逆らうことはない、そういう生活をしておりました。しかしその内側には同じように泥があって、もう親父早く死んでくれたらいいのにと思ってるかもしれませんよね。いや、多分思ってたと思いますよ。私たちの心の内側にはそういう思いがありませんか。妬み、怒り、敵意、殺意、あの人さえいなければ、あの人なんかいなくなってしまえばいい、 その心があるならば、あなたは間違いなく何かのきっかけで殺人を犯す可能性が十分あります。そういうきっかけがないだけで、守られているだけでそうなっています。私が水戸町に来て数ヶ月か経っていませんが、すでに2件の殺人事件が起こりました。これ笑い事じゃないですよ。この4万7000人しかいない町で2件の殺人事件が起こっているんですよ、数ヶ月の間に。やはりおかしくなっていると言えませんか。いや、しかし人間は昔から変わってないんですよ。どこまでも自分中心な、自己中心な、自分勝手なものですから、お兄さんタイプの人間であろうと、弟タイプの人間であろうと、口にバーバー出す人と、そうじゃない人と、でも同じように心の中には殺意とか敵意とか妬みとか、そういうのがあるんですよ。それを持たない人はいませんよ。隠してるだけです。誰もが口には言わない、顔には出さないかもしれないけれども、非常にドロドロとした、もうヘドロのような匂いがしてくるような、そういう思いを心の内に隠して隠しているんですよ。しかしそれは何かのきっかけで、心が駆け回されるようなきっかけでも、一挙にこの外に出てくるということがあります。しかし神様は初めから私たちの心の中をすべてご覧になっています。人の目はごまかせるかもしれません。しかし神様の目は不思議穴ではありません。神様はどんな小さな心の動きも、その微妙な心の変化もですね、すぐにご覧になることができます。知っておられます。さて、お兄さんはもうありったけの言葉を使ってですね、エコひいきをしているということに、この抗議をするわけですが、父親がその後に言った言葉を味わっていきましょう。お兄さんはどちらかと言いますと、自分のことを父親の子供というようなふうには受け取ってなかったようです。まるで奴隷のような存在だと自分を考えていました。雇い人の一人のような扱いを受けてきたと思っているんですよ。それが兄息子の本音だと思います。長年の間、お父さんに仕えてきました。もう奴隷のように仕えてきました。しもべのように仕えてまいりました。雇い人のようです。それなのに私にはよくしてくれないんですか。クリスチャンも時に悲しいことに、まるで自分が奴隷のように感じてしまうことがありませんでしょうか。非常に義務感だけがあってですね、これしなきゃいけないんだ、こうしなきゃいけないんだ、これが神様が望んでいることだということですね。まあ立法主義なんですけども、とにかくこの戒めを守ることだけをひたすら中心にしていく。そうしますとですね、クリスチャンの生活は全然楽しくないんですよね。もうまるで奴隷のようです。もう隙あらば逃げ出そうというようなですね。クリスチャンのですね、それでやられた子供さんがですね、多分可能性があるんですよね。どちらかというと強制的に、反強制的に教会に連れてこられたりします。で、隙あらば、いつかこの親元から離れてどっかに下宿したりすればですね、もう教会なんか行かないぞと。したいことするぞと。もう放蕩息子になってやるぞという。それ誰でも考えると思うんです。しかしそういう、この、自分のことをまるで奴隷のように考えてしまう、そのお兄さんのようなタイプの人は、そのような人の家では、近いようで非常に深刻な距離を持った家出だと言えないでしょうか。どちらかというと、弟よりも深刻な、自分正しいと思ってますからね。真面目で熱心で正しいと思ってますから、自分が罪あるものだということを認めることができないんです。気づくことができないんです。だから、軽率にもいろんな人を裁くんです。なぜ親父はこうなんだ。あんな弟を受け入れてありえない。俺には小ヤギ一匹くれないのに。肥えた子牛。 柔らかい美味しそうな小石を振ったのか、ありえない、まあ、そういうことなんです。しかしお父さんのこの お兄さんに対する言葉を読んでいきますと、父親は決してエコひいきをしていないということを私たちは覚えることができます。31節、父は彼に言います。お前はいつも私と一緒にいる。これ言葉を変えますと、私はいつもあなたと一緒にいるよ。お父さん独り占めしてるんですよ。よく、まあ、小さな子供はですね、まあ、お父さんかお母さんにこうしがみついてですね、こう兄弟よりも自分がこうお父さんやお母さんを独り占めしたいんだみたいなことをするときがありますけども、ちょうど お父さんに対して兄の立場のこの兄息子はですね、ずっとお父さん独り占めにしてたんですよ。お前はいつも私と一緒にいる。お父さんは遠く離れてました。しかしずっといつもお父さんが片時も離れることなく、このお兄さんと一緒にいてくれたわけですね。いつも一緒にいるということは本当の愛の一つの表れだと私は考えます。昔クリスチャンのヘビーメタルロックバンドというのがあったようですけども、まあ、ビジュアル系のクリスチャンなんですね。かなりいろんな人から非難をされてですね、叩かれたんですけども、でも私の知っている人はそのロックバンドの歌を聴いたことで教会に導かれて救われました。まあ、ですから警察に裁くことができないんですよ。あんなものは賛美じゃないとか言う人がいますけれども、でもそれでもその人がですね、その音楽を聴いて救われたらですね、神のもとに来ることができた。それは素晴らしい働きだと思いませんか？そのロックバンドが歌っている歌があるんです。いつも私は一緒に共にいるという歌なんです。愛は時に冷たく冷えていく。孤独が深まっていくばかり。今まで多くの人に傷つけられてきたから、もうこれ以上傷つけられるのはごめんだと考えているでしょうか。でも私はあなたに本当の愛を教えてあげます。私はいつもあなたと共にいます。まあ、サビの部分でそういうふうに歌っていくんですね。このいつも一緒にいるということは、どれだけ愛がなければできないことかと思いませんか。イエス様もおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。インマヌエルです。これ夫婦になった方はですね、まあ、分かりになるかと思いますし、兄弟がいる人とか、あるいは職場の方とか、友達関係とか、そのサークルですとか、まあ、そういうものでですね、この小さなグループで人間関係を味わった人は、まあ、体験していると思うんですね。自分と違う考え方をする人、なんでこんなことでという人がいた場合にですね、どちらかというと私たちの自然な反応はもうその人から距離を置きたい、一緒にいたくないと思いませんか。しかし本当の愛というのは、相手の嫌な面が見えてきた時にも一緒に居続けるということではないかと思うわけです。それが結婚ということではないですか。それまでお互いにでこの熱気をしているわけですよね。一生懸命背伸びをしてですね、あの自分の良いところばかり見せるわけですよ。ところが24時間もずっと生活が始まりますと、そんなわけにいかない。もうメッキがポロポロポロポロ剥げるわけですね。もう自分でも自分が嫌になるということを相手にも知られてしまうわけですよ。しかしその時にもなお一緒にいる、居続ける、それこそが愛ですわ。変な言葉を使ってますけど、神様はそういう方なんですよ。この父なる神様は、あなたがどんなに汚れているかということをよく知っています。完全に知っています。しかしそれにもかかわらず、私はいつもあなたと共にいるよと。私たちが感じていないときも、実はこの方は私たちの孤独の隣に見えませんけれども、いつも一番そば近くにいてくださる方です。
それがこのインマヌエルという名前で呼ばれているイエス・キリストであり、その方が紹介してくださった父なる神様のお姿であります。お前はいつも私と一緒にいるよ、私はいつもあなたと共にいるじゃないか、私は栄光ひいきされている神様に私は愛されていないと感じるあなたに対しても神様はこう語っているんです。私はいつもあなたと一緒にいるじゃないか、独り占めしているじゃないかと。そして次の言葉もまたすごいですね。私のものは全部お前のものだよ。すごい言葉ですね。本気でこれ言ってますからね、神様。私のものは全部お前のものだよ。天の御国にあるものは全部お前のものだ。そして私の命でさえお前のものだ。神は愛ですと語ります。その愛なる神様はそういう方なんです。私は私の命でさえも惜しみなくあなたに与えることができる。まあ、くたばて使命という文学者がいましたけども、まあ、何か親父からですね、くたばて使命ということでですね、なんかそういうのをペンネームにしたらしいんですけども、英語のラブという言葉をですね、あなたのために死ねるよというふうに訳したと言われています。もう名訳ですね。本当の愛というのは、その人のために命を捨てることができるということではないでしょうか。神様はまさにそういう方です。あなたを本気で愛しておられるからこそ、あなたのために命でさえも惜しまずに、私のものは全部お前のものだよと言って、命でさえも差し出すことができる、そういう方なのであります。その現れが、この十字架ですよね。神様はご自分の命を投げ出して、私はあなたをこれぐらい愛しているよ、そう両手を広げてくださった、その愛の印ではないでしょうか。神様はあなたを少ししか愛しておられないでしょうか。いえいえ、神様はたとえあなたが奉仕をしていなくても、たとえあなたが聖書を読んでいなくても、たとえあなたがあまりにお祈りをしていなくても、たとえあなたが、まあそういうのが続きますけど、そうであったとしても、神様の愛は変わらないんです。いや、もともと私たちは非常に悪いものでありましたから、神様の愛を受ける資格がありませんでした。でも、全く愛されるに値しないときに神様は愛を注いでくださったんです。これが福音ですね。何か良い行いをして、ふさわしい人間になれば愛するよ、受け入れるよ、そういう方ではありません。それは立法主義です。そうではなくて、神様はこうおっしゃいます。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなくて、神からの贈り物です。賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。ですから天国というのは鼻高い人がいないんですよ。もし立法主義の、行いによって天国に入れるというような場所が天国であるならば、もう鼻高い人、高飛車な人しかいないです。そんなとこ行きたくないと思います。もう自分はこんなに素晴らしい立派な人間です。私こんなことしてきましたみたいなことをですね、自慢されてもですね、嬉しくないと。でも神様は、へりくらる者に恵みを続けて、心砕かれた者の隣人となって、罪人を招いて救うために来てくださる方であります。この例え話がイエス様の口から出た、きっかけは何だったでしょうか。それはパリサイ人と律法学者たちの非難の声でした。イエス様のもとにいわゆる罪人と呼ばれる、誰が見ても罪人と言われる弟息子のような、法と息子のような人が集まってきていたんです。主税人や罪人、そうしますとこの律法学者パリサイ人たちはお兄さんのような人ですからね、非常に腹が立ってしょうがないんですよ。
の人は罪人と一緒に食事をする、とんでもないことだ。もしあなたが本当に神から使わされた神の、このしもべであるならば、あんな罪人を受け入れるはずがないという、そういう裁きの心がですね、このパリサイ人、律法学者たちの、非難の声として上がったわけです。彼らに対してイエスはこのような例えを話されたと書かれていました。順番に語っていました。まず失われた羊の例え、失われた銀貨の例え、そして失われた息子の例え。お兄さんの息子と弟息子が言いましたけど、どちらも家出をして、どちらも父親との親しい関係を失って、そして妬みや敵意や殺意や、また恨みつらみ、不平不満の中で生きていた、がんじがらめになって生きていたものでありました。しかしそういうものが自らの罪に気づいて、自分は一体何者かというところに気づいて、自分もまるで神であるかのように、自分を一番正しいものであるかのように勘違いをすることをやめて、神の前にその温かい光に照らされて、しかし神様のその無条件に受け入れて、無条件に愛してくれるエコビー気のない愛の中で心安らぐようにと、神様はどなたも招いておられる方であります。この前このヘニー・ナウエンさんの書いた本のを通してレンブラントの絵のことを紹介しました。右半分のところには帰ってきた放蕩息子とお父さんの姿が描かれています。そこにスポットライトが、温かい光が当てられています。しかしこのこちらを見ますと、もう一人の人物にスポットライトが当てられているのを、ご覧、覚えることができます。お兄さんの姿です。お兄さんは非常に父親と似た姿で描かれています。同じように髭を蓄え、同じように赤いマントを羽織り、そして立派な服を着ています。ところが父親と対照的な姿もあります。父親は両手を広げて前かがみになって帰ってきた放蕩息子を抱きしめています。しかし兄息子はこうでしょうね、こうかな、とにかく手をこう胸の前にこう組んでですね、その手のところにこのステッキ、杖がですねあってですね、直立不動でこういう感じですね、この冷たく 見下ろしてるんですよ。そのお兄、お父さんの姿と帰ってきたボロボロの放蕩息子の姿、冷たくこうなんかこう、もう顔の表情がですね、こう非常に複雑な表情なんですね。喜んではいません。非常に複雑な、一緒に喜ぶことができない。もう腹が仕方がないというのか、もうさばいているのか。でも自分もああいうお父さんのようになりたいと思っているような、そういう面きもあります。実は聖書の神様は、兄息子であろうが弟息子であろうが、その愛の中に招いておられますが、その懐の中でとどまるというところには、そこだけでその救いが終わらないということを聖書は語っています。神様の愛を知れば知るほど、人は神様のように変えられていきます。キリストの心を、神様の心を持つことができるようなものに変えられていきます。これは自分の力では不可能です。しかし神様の愛の中で、御翼の影の中で行こうえば行こうほど、自分のようなものを無条件に受け入れてくださって、愛してくださっている、このエコひいきのない愛、それに浸れば浸るほどですね、知らず知らずのうちに喜ぶ父親と共に喜ぶことができる、嘆き悲しむ父親と共に涙を流すことができる、そういう愛の人に変えられていくということを聖書は語っています。それが救いの目標だと思います。救いの目標、それは洗礼を受けて自分が天国に行けるというそのパスポートをいただくだけではありません。それはスタートラインです。そこから成長していかなければいけません。クリスチャンは新しく生まれると言いますよね。ボーンアゲンと言います。一 人は新しく生まれなければ決して神の御国を見ることができない、入ることもできないと主ははっきりと仰せられています。新しく生まれる、それ本当に神様の苦しい技です。人には不可能なことです。自分が正しいと思っている人をですね、悔い改めに導くというのは並大抵のことではないですね。自分罪深いと思っている人はまだ近いですけども、悪くないと思っている人はですね、非常に天国から遠いところにいらっしゃると思います。私もでもそうだったんですよ。皆さんもどちらかというとやはりお兄さん的なところはありませんでしたか。自分こそは正しい人間だ、自分こそは間違っていない、で自分のことを棚に上げてですね、あの人が悪い、この人が悪い、この家庭が悪い、この学校が悪いとかですね、この社会が悪いとか全部他の人の責任にして、自分のことは何も悪くないと、自分には悔い改める必要がないと、あの人さえ変われば私はもっと幸せになれるのにと思っている、そういう状態でした。しかしそうではありませんでした。自分こそが周りを不幸にしている諸悪の根源というかですね、そうじゃないですか。もう自分のことしか考えずに惜しみなく人を自分のために利用する、そしてですね、もう父親でさえも、もう利用できる人はみんな自分のために利用してですね、利用できない人はもう片っ端から捨てていく、そういう人間関係を歩んでおられなかったでしょうか。しかしそういうものも神様は招いて、私はあなたをエコ引きしてないよ、同じように愛してるよっていう中で、私たちをお兄さん息子も弟息子もお父さんのような愛の人になるように招いてくださっている方だということを覚えていけたらと思います。しかしまずは父親の懐にありのままの姿で飛び込んでいく、本音で父親にぶつかっていくということがどうしても必要です。しかしそれをするならば、心の中の泥水は、本当に心の中の泥が一掃されてですね、内側がまず清められて、そしてその人の口から出る言葉も顔の表情も毒のないものとなっていくと信じます。神様の前にそれぞれ音の祈りをしていけたらと思います。声に出せる方は声に出してお祈りください。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。父なる神様、天にいます私たちの父なる神様、天のお父さん、私たちは本当に自己中心の物差しを持ってあなたを見てしまうときに、あの人よりも自分は愛されていないのではないか、神様はあの人の方をより愛し、より祝福しておられるのではないかと、妬みに駆られ、怒りに駆られ、そして そのような思いで虚しい歩みを続けてしまうことがあります。放蕩した弟息子よりももっと遠いところへ家を飛び出して、父親も拒絶して生きてしまうことがあります。主よ、どうか憐れんでくださり、本音でこの父なる神様に向き合っていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。そしてその中で自分はどれほど神様に愛されているのか、どれほど父なる神様に大切な存在として愛されているのか、それを本当に味わうことができますように、そしてそのことを通して私たちがさまざまな今まで受けてきたその傷や、またさまざまな経験を乗り越えて、それを本当に肥やしとして、すべてが益に変えられていくところのキリストのような心が与えられていく、父
親のように哀れみ深い心が与えられて、喜ぶ神様と共に喜ぶことができるもの、嘆き悲しむ神様と共に涙を流すことができる、そのような、しかし共なる歩みをあなた様としていくことができる、そのような恵みの中に神様、私たちの歩みを続けて導いてくださいますようにお願いいたします。このところに子と息子のような方がいらっしゃるでしょうか、またお兄さんのような方がいらっしゃるでしょうか。神様は等しく分け隔てなく、エコひいきをすることなく愛しておられますから、どうかその愛を独り占めすることができますように、その中で神様、その心が癒され、またその傷が癒され、そして海のように広い神様の心が与えられてまいりますように、そして和解を作り出すもの、争いのあるところに希望の光をもたらす私たちとしてくださることをお願いいたします。感謝をして愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。